8. 一般質問。市の一般事務に関して、事務の執行状況、将来の方針等の所信や疑問をただし、あるいは報告や説明を求めるものです。一般質問は、11月29日から12月1日、12月4日、12月5日に行われました。企画財政。クラウドファンディングについて質問。市政会米原雅人。アンデルセン公園の風車改修工事にあてるクラウドファンディングの詳細、またメディア等への宣伝方法を伺う。
答え、企画財政部長。期間は2月28日まで。2万円以上寄付いただく特典で、希望により個人名を寄付名板に掲載する。記者クラブ等へプレスリリースを行う。
市民向け総合コールセンターについて質問。市民民主連合、妻狩利明。会長時間外も対応している神戸市総合コールセンターやそのポータルサイトの取り組みを参考に、各部署の電話業務の負担軽減と市民の利便性向上を図る視点での工夫をもっとすべきではないか。
答え、総務部長。幅広い分野に対応できるコールセンターについては、引き続き先進自治体の動向を注視、調査等をする。また電話による問い合わせ対応の在り方の見直しや、分かりやすいご案内で業務の効率化と市民サービスの向上に努める。
職員の地域貢献活動の促進について質問。公明党、葛生正文。若手職員が実際に町会・自治会の地域活動に参加するなど、現場体験型の職員研修を導入してもよいのではないか。
答え、総務部長。今後も職員が地域活動等に参加する研修を取り入れるなど、自ら考え行動できる職員の育成に努める。
ハラスメントの防止について質問。日本共産党、金沢和子。市職員に対する全庁的な調査を実施する必要があるのではないか。
答え、総務部長。幅広くさまざまな情報の収集が期待できる一方で、不確実な情報に基づく誹謗中傷につながるという可能性もあるため、現時点では全庁的な調査を実施することは考えていない。
平和外交について質問。平和都市宣言をしている船橋市の立場で、自衛隊の訓練等について国に発言をしてほしいが、市長の見解を伺う。
答え、市長。市民生活に重大な影響が及ぶような懸念事項が発生すれば、他市と連携してしっかりと対応をしていく。
行財政改革推進プランについて質問。日本共産党、岩井智子。財政状況が回復したのであれば、負担増やサービスを削減した事業を復活するなど、見直すべきではないか。
答え、企画財政部長。見直しを行った事業等を元に戻すことは考えていない。
質問、廃止した事業等により、市民に与えた影響について、市の見解を伺う。
答え、企画財政部長。将来にわたった安定的なサービスを提供していくために必要な見直しであると考えている。
防災、災害時の動物同行避難について質問。秘書斉藤和夫。市のペットと安全に避難するためのハンドブックやホームページに、ペットの受け入れ可能な避難所の情報を掲載する必要があるのではないか。
答え、市長公室長。避難の際に参考となる情報と思われるので、掲載を検討したい。
質問、前日のハンドブックは、飼い主向け情報と避難所運営側向け情報が混在していて分かりにくい。改訂すべきだと思うがどうか。
答え、市長公室長。改訂を含め、在り方を保健所や関係団体と連携して検討したい。
奈良市の演習場での訓練について質問。日本共産党、金光理恵。規則に反して訓練を行ったことに対し、八千代市長、奈良市の市長とともに、三市長の連名で 二度と起こらないよう申し入れるべきだと思うが、見解を伺う。
答え、市長公室長、今後このような事案が発生すれば、習志野市、八千代市と協議し、必要に応じて申し入れを行っていく。
生活安全、婚姻届の記入例について質問。日本共産党、金光理恵。中野区では夫と妻の氏の欄にチェックをつけず、選択した婚姻後の氏いずれかにチェックしてくださいと記載している。船橋市も変更すべきではないか。
答え、市民生活部長、他市の事例などを参考にしながら変更していきたい。
市民等への情報提供について質問。市政会、滝口和馬。本市は日本郵便と包括連携協定を結んでいる。郵便ポストに二次元コードなどを掲示し、市の防災や観光に関する情報を市民に情報提供できないか問う。
答え、市長公室長、郵便ポストを活用した情報提供は興味深い取り組みなので、関係部署と検討していく。
ライブ119について質問。公明党、葛生正文。全国73の地域で映像通報システムライブ119が運用されている。本市でも導入してはどうか見解を伺う。
答え、消防局長、他市の導入状況やその効果等を調査研究していく。
市民共同への取り組みについて質問。公明党、松橋浩二。市民活動、ボランティア、スタートアップ制度が開始された理由は何か。
答え、市民生活部長、夏のボランティア体験に参加した学生や受け入れ団体から夏休み以外にも体験機会があればよい、学生に限定しない方法を検討してほしいとの要望が従来からあった。より多くの市民がさまざまな活動をしやすいよう期間や対象を広げて実施する制度である。船橋市民力発見サイトのボランティア募集ページに情報を集約することで、ボランティア体験をしたくてもどこに情報があるかわからないという市民のニーズに応える。
子育て健康福祉、子ども子育て支援事業計画について質問。清風会、島田泰造。少子化対策大綱を作ってから計画を策定すべきではないのか。
答え、子ども家庭部長、少子化対策は重要、現時点で反映できることは取り入れたい。
保育士確保対策について質問。清風会、鈴木和美。船橋市は今後保育士確保対策をどのように考えているのか。
答え、子ども家庭部長、保育士確保対策は大変重要な課題と考えている。新たな保育士を確保するだけでなく、現在勤めている保育士の方々が継続して長く勤めていただけるような方策について、私立保育所等からのご意見や他市での取り組みなどを踏まえて引き続き検討していく。
町会自治会の敬老行事について質問。令和元年度と令和5年度ではいくつの町会と自治会が実施したのか。
答え、健康福祉局長、令和元年度は660の町会自治会で実施され、町会自治会全体の数に対する実施率は 74.8% であった。令和5年度は415の町会自治会で実施され、町会自治会全体の数に対する実施率は 46.7% となっている。
医療センター建て替えについて質問。秘書今中紀子。新病院整備総支払い額は約807億円に膨れ上がっている。工事費が底なしにならないか、いくらまで建設可能か。
答え、副病院局長、現在実施設計を行っており、工事費が見えてきた段階で事業収支計画の検証を行うので、 現段階でいくらまで可能かを示すことはできない。
質問、発注工事費単価の妥当性判断はどうか。
答え、副病院局長、市の単価を採用し、単価がないものは原則複数見積もりを取得するなどによって適正な工事費を算出できる。
がんサバイバー支援について質問。秘書佐藤つぐみ、がん当事者、がんサバイバーに対するさらなる支援を検討するか。
答え、健康部長、ウィッグの助成や若年がん患者への助成を始めたところ、今後のさらなる支援策は事業実績の推移や国・県の動向を踏まえ判断したい。
質問、当事者が前向きに治療に取り組めるようにホームページ等で情報発信できないか。
答え、健康部長、個々の情報の受け取り方が違うため現時点では難しいと考えるが、医師会などへ相談し研究していく。
戦没者追悼式について質問。市政会、ヒーロー武人。戦没者追悼式の趣旨、また目的、令和5年度の実績はどうか。
答え、福祉サービス部長、先の大戦にて戦没された市民のご冥福をお祈りし、ご遺族の労苦をねぎらうことが目的である。令和5年度は67名が参加した。
質問、ご遺族の高齢化に伴い今後参加者の減少が想定されるが、今後のあり方について検討はされているのか。
答え、福祉サービス部長、戦没者追悼式は戦没者に慎んで哀悼の誠を捧げ、悲惨な戦争の歴史を繰り返さぬようご遺族の戦火の記憶を共有し、またその労苦に対して深い敬意を表する機会として市としても重要なもの。船橋市遺族会のご意見も伺いながら検討を進めてまいりたい。
放課後ルームについて質問。無所属、三宅恵子。今年度開設されていないルームがいくつかあるようだが、児童数から見ると同一小学校の開設ルームは条例の面積基準を満たしていないのではないか。
答え、子ども家庭部長、開設していない部屋も自由に使える状態になっているため面積基準は満たしている。
質問、空き部屋も使用するためには人員が必要だが、17時までの短時間勤務をする職員を採用してはどうか。
答え、子ども家庭部長、協議していく。
医療的ケア児への支援について質問。市民民主連合、三橋三郎。本市の取り組みについて伺う。
答え、子ども家庭部長、市協議会において連携し課題解決のため検討を進めている。
放課後ルーム支援員への相談について質問。市民民主連合、池澤道夫。保護者から受けた相談への対応策を示してほしいとの声がある。見解を伺う。
答え、子ども家庭部長、体制づくりに努める。
船橋市への大学病院誘致について質問。市民民主連合、朝倉美希春。船橋市の人口は約65万で島根県と並んだ。市川、浦安、柏、松戸、印西市等には大学病院がある。現市長の一律医療センターの水害危惧地区への移設を含む開発計画、538億円、市民1世帯18万円の税金投入は見直すべき。大学病院誘致で医療センター統合、あるいは役割分担、併存させ、建設・維持にかかる税金負担を減らし、最新医療を提供すべきではないか。
答え、杉田副市長、大学病院誘致による医療センター統合は考えていない。
敬老祝賀会の報告書について質問。市民民主連合、神田博恵。領収書添付を不要にした理由は何か。
答え、健康福祉局長、申請書を郵送で受け付け負担をかけないようにした。今後は町会等役員の署名をもらうなど検討したい。
インフルエンザワクチン接種について質問。ゆい、浅野健也。インフルエンザワクチン接種は感染を完全に予防することはできないが、重症化を防ぎ入院患者を減らすなどの効果がある。本市では高齢者に対してワクチン接種の公的補助を行っている。子どものワクチン接種も同様の補助を始めるべきではないか。
答え、健康部長。高齢者などの方に対しては接種した場合の発症予防や重症化予防の効果が確認されたため、平成13年の予防接種法改正により公費助成を行っている。一方、高齢者など以外の方へのインフルエンザ予防接種は蔓延予防の効果は期待できないとされていることから、公費助成の対象とすることは現時点では考えていない。
質問。子どものインフルエンザ感染は本人だけでなく家族の生活にも多大な影響を及ぼす。また医療費の増大や重症化による入院費等の保険料増大など関連する費用の増大も計り知れない。喘息など肺炎のリスクの高い基礎疾患のある子どもに積極的な補助ができないか伺う。
答え、健康部長。基礎疾患のある子どもの公費助成を実施している自治体の取り組み状況を研究していく。
子宮頸がん予防ワクチンについて質問。公明党、上田美穂。オーストラリアでは接種が進み、子宮頸がん撲滅も視野に入った。キャッチアップ対象者の公費接種が来年度末で終了する旨を未接種者へ個別通知すべきではないか。
答え、健康部長。現時点では個別通知以外のさまざまな媒体で接種・勧奨する予定。
飼い主のいない猫の不妊手術について質問。公明党、鈴木真一。繁殖する春まで期間の拡充を願う。
答え、保健所理事。2月末までの事業だが要望もあるため期間の延長を検討する。
公共施設駐車場の障害者割引について質問。公明党、桜井信明。現状アンデルセン公園などでは障害者手帳等は窓口提示だが、未来色 ID などの二次元コードの利用でデジタル化を求める。
答え、都市整備部長。指定管理者とも協議しながら施設改修に努める。
単身高齢者の持ち家相談対応について質問。単身高齢者が施設に入るときに誰も住まなくなってしまう持ち家についての相談対応について伺う。
答え、健康福祉局長。地域包括支援センター等で成年後見制度や死後事務委任、遺言作成等法律家の無料相談を案内する。
環境、ビオトープの設置について質問。清風会、島田泰蔵。ホタルの飛び交う金杉川や北八ツ川上流付近にビオトープを設置できないか。
答え、環境部長。周辺環境を整備した上でビオトープの必要性を検討する。
資源循環、ゴミ減量の取り組みについて質問。市政会、米原雅人。他市等で飲食店での食べ残しを持ち帰る取り組みが広がっている。見解を伺いたい。
答え、環境部長。調査研究を進めていく。
質問。南船橋駅で傘の貸し出しサービスが開始された。本市と提携等はあるのか。
答え、環境部長。導入効果などについて関係部署と連携し調査していく。
地球温暖化対策について質問。市民民主連合、浦田秀夫。市の地球温暖化対策のうち課題となっている施策について情報収集している、検討しているとの答弁が多く、スピード感、危機感が全く足りていない。2030年温室効果ガス 46% 削減は実現できるのか。市長の決意を聞きたい。
答え、市長。地球温暖化については異常気象など危機的な状況になっていることは認識している。2050年ゼロカーボンに向けて しっかりとリーダーシップを取って進めていきたい。
ゴミ収集ボックスの無償貸与について質問。公明党木村治。カラスよけネット無償貸与とともにゴミ収集ボックスも無償貸与できないか。
答え、環境部長。今後効果や課題を確認し、必要に応じてゴミ収集ボックスなど他の管理用具の貸与や管理用具購入への補助などについて検討してまいりたい。
まちづくり、グリーンスローモビリティについて質問。公明党上田美穂。地域の力で運用する低速電動自動車を活用した移動支援を本市も導入をしたらどうか。
答え、道路部長。公共交通不便地域の改善策の一つと考える。地域の皆様と実証運行に向け検討を進める。
安全を願う市民のお声について質問。公明党鈴木真一。三崎駅業務スーパー側の踏切は通学の児童などが多数渡り、買い物で市民が横断する交差点のような箇所、道路改良など安全対策を求めたい。
答え、道路部長。先行して整備予定の踏切があり時間がかかる。速攻的な対策として歩行空間を確保するため、連接軌道ブロック増設などを鉄道事業者と協議する。
自動運転社会への準備について質問。公明党木村治。運転手不足が懸念される将来に向け、事業者などと協議を行うべきではないか。
答え、道路部長。船橋市地域公共交通活性化協議会において今後の方向性などについて話し合ってまいりたい。
近居同居支援事業について質問。公明党松崎雄二。親世帯と近居を目指して物件を購入後、短期間でも親世帯との同居期間があると費用助成の交付対象外になってしまうのは事業の趣旨から考えるとおかしいのではないか。事業趣旨が十分生かされる運用に改善をすべきではないか。
答え、建築部長。実施要項で明確に要件を示していないケースは、制度の趣旨に照らして認めるべきと判断した場合、要項第3条の正し書きを適用して認め、翌年度の要項に明記するなど、制度の改善に努めている。今回のケースを含め、同居からの近況対象に加えるか検討していく。
街路樹のあり方について質問。市民民主連合河合陽希。本市には多くの街路樹があるが、樹木管理については近隣地と比較しても見劣りする状態。造園や園芸の専門職としてカリキュラムを履修した職員を公園建設や管理、道路部の街路樹担当に配置替えをすべき。また先進市に習い造園の職種を加えるべきでは。見解を伺う。
答え、総務部長。造園や街路樹管理等に携わる機会があることが分かるよう、受験案内を工夫し、知識や経験等を最大限発揮できるよう、適材適所の人材配置に努める。
船橋市発注の工事について質問。由井市川武。受注者はかなり頻繁に書類の提出を求められている。提出書類の統廃合による削減や内容の簡素化が必要ではないか。受注者の負担軽減や事務経費の削減につながると思うが、見解を伺う。
答え、都市計画部長。書類の簡素化による受注者の負担の軽減は国でも取り組んでいる。全県統一様式との整合性を確認するなど、書類の簡素化について検討する。
質問、ホームページに提出書類データが掲載されているが、ファイルが Excel、Word と混在している。Excel、Word および記入例見本として PDF を合わせて掲載することは可能か。
答え、都市計画部長。受注者の意見を聞きながら、より使いやすい提出データや記入例を掲載するなど、ホームページの改善に努めていく。
質問、本市発注工事における契約後期完了引き渡し時期の平準化についての取り組みはどのようになっているのか。
答え、都市計画部長。
工事の施工時期の平準化は工事の処遇改善や資機材等の有効な活用が期待でき、品質確保につながることから、早期発注や債務負担行為の活用などにより平準化を図っている。
質問、エレベーター工事完了後に実施する建築主事検査及び監督員検査の際、適正に墜落制止用器具を使用しているか。
答え、建築部長、本市で実施する検査において、これまではヘルメットの着用のみとしていたが、適切な安全対策について墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインや他行政機関等における使用状況を調査していく。
質問、工事の規模により入札に参加できる事業者の振り分けや入札参加資格審査は適切に行っているか。
答え、企画財政部長、本市の船橋市建設工事入札参加業者資格審査基準により等級別に格付けし、発注工事の設計金額や技術難易度などを勘案し、施工能力に応じた入札参加ができるようにしている。
JR 船橋市場町社宅跡地について質問。由井浅野健也、解体が進んでいるが新たな計画があると聞いている。 JR 船橋駅北口周辺は激しい渋滞を引き起こすことから、東西を抜ける道路を車両も含めて通行できる船橋市の管理道路として要望できないのか。
答え、道路部長、社宅跡地の東西通路は歩行者及び自転車の通行ができるようになっており、現在開発協議の中で事業者に協力いただき、引き続き現在の状況を存続いただける旨了承を得ている。しかしながら車両を通過交通させることは事業者との協議の中では安全面等から開発地の環境悪化を懸念しており、現時点では難しいと考えている。
路線バス2024年問題について質問。日本共産党岩井智子、市から国へ路線バスへの支援強化を求めるべきと考えるが見解を伺う。
答え、道路部長、市協議会にてお願いする。
海老川上流地区開発について質問。日本共産党松崎幸、資金計画では区画整理事業の総額は193億円で、行政の負担金は85億円である。国や県や市が負担する85億円のうち、土地区画整理法に基づいて支払い義務のある負担金はいくらなのか。
答え、都市計画部長、市の負担は法律で規定された義務ではないが、市の規則等を遵守することが義務であると考える。
質問、新駅設置により保留地価格が高くなると考えているが、多くの公金を出すにもかかわらず組合や業務代行者任せになりすぎているのではないか。
答え、都市計画部長、事業計画の資金計画を見直すべき状況となった場合には市の負担を含め組合と協議していきたい。
急傾斜地崩壊対策事業について質問。秘書大沢博之、事業の受益者負担金を分割で納付することはできないか。
答え、建築部長、調整を行い土地所有者等が利用しやすい制度として進めていく。
経済産業、地球温暖化を逆手に取った取り組みについて質問。市民民主連合神田博栄、田植えを少し早めて二期作や野菜などの二毛作に指導や助成をしてはどうか。
答え、経済部長、農業センターで研究しつつ市内の農家に有益な情報を提供できるよう努めていく。
市民祭りの開催時期について質問。市政会滝口一馬、4年ぶりに開催された市民祭りだが、秋は気温が低いこともあり従来の夏開催が良いと考える。来年も神事やイベントが多い10月を検討しているのか。
答え、経済部長、参加団体へのアンケートの結果を踏まえながら実行委員会にて判断決定していく。
教育文化、文化スポーツ団体の探し方について質問。無所属浜野太郎、 文化・スポーツ活動をする団体を探しやすくするために検索サイトを作成してはどうか。
答え、生涯学習部長。検索機能がある千葉県のサイトの活用を検討していく。
放課後子ども教室の活動場所について質問。空調が整備されていない部屋での活動には改善に向けた対応が必要ではないか。
答え、管理部長。利用頻度等を考慮し、必要に応じ空調設置も含め検討をしたい。
熱中症警戒アラート時の対応について質問。市民民主連合三橋三郎。プールの事業が中止になる一方、運動公園のプールは営業している。理由はなぜか。
答え、学校教育部長。国や県の通知などに基づき学校では運動が原則中止となる。答え、生涯学習部長。さまざまな方が利用するため利用者の判断に委ねている。
小中学校の自転車通学について質問。市民民主連合高橋健太郎。豊富小学校中学校については自転車通学が認められているが、その他の学校においても健康面や経済的理由で自転車通学を希望する児童生徒がいる。個別の事案は学校長と教育委員会で相談し対応するとのことだが、特別に配慮を必要とする児童生徒に十分な周知を行うべきではないか。
答え、学校教育部長。特別な事情により自転車通学が必要な児童生徒の対応については校長会議等において保護者などに丁寧な相談体制が図られるよう周知する。
学校の子どもの居場所対策について質問。市民民主連合斉藤誠。令和6年度以降各小中学校に最低1人会計年度任用職員を配置し、子どもたちが安全に過ごせる環境整備を行うべきである。引きこもりの子どもを持つ保護者の声を聞き教育長はどう感じるのか。
答え、学校教育部長。会計年度任用職員の配置について検討を進めている。答え、教育長。学校自体が変わっていく必要がある。未然防止対策も重要であり、個々の児童生徒に寄り添いさまざまな手立てで関わっていくことが大切と考える。
これからのスポーツ施策について質問。市民民主連合岡田徹。これから行われる予定のスポーツイベントはどのようなものがあるのか。
答え、生涯学習部長。スポーツ健康都市宣言40周年記念事業第3弾として市立船橋スポーツフェスティバルを開催する。その他、成人の日記念駅伝競争大会、小学生女子駅伝競争大会を開催する予定。
質問、パラスポーツ推進について競技団体や選手の支援に力を入れるべきではないか。
答え、生涯学習部長。団体、選手にどのような支援が可能なのか研究していきたい。
男女混合名簿の導入状況について質問。市民民主連合池澤道代。小学校 1.8%、中学校 0% だったが改善されたのか、また活用状況を伺いたい。
答え、学校教育部長。全学校で導入した。保護者受付名簿に活用している。
質問、下駄箱や入学卒業式で活用をしてほしい。
答え、学校教育部長。指導助言する。
生理に伴う欠席の配慮について質問。公明党草場智美。思春期の女子の月経異常を早期発見するため学校で使用する健康調査表に諸症状を記入する欄を設けてはどうか。
答え、学校教育部長。教職員側から気づくことで健康相談や保健指導に結びつけていくための把握の手段として有効であると考えるので、健康調査表に記入する欄を追加することを検討する。
質問、市立船橋高校の入学者選抜で生理に伴う欠席について不利にならないよう配慮できるかどうか伺う。
答え、学校教育部長。入学志願者が不利益を被らないよう適切に対応していく。
スクールカウンセラーと不登校対策について質問。公明党橋本和子。不登校対策としてスクールカウンセラーの勤務時間や日数を増やし、相談以外にも子どもの様子を観察できる時間を作り、 子どもたちの SOS を早い段階で察知し、未然防止を図ることが重要と考えるが、見解を伺う。
答え、学校教育部長。不登校未然防止、早期発見の視点から、校内の児童生徒の観察等を積極的に行うよう、研修会などでスクールカウンセラーに働きかける。合わせて、校長研修会等でスクールカウンセラーの積極的な活用による児童生徒の観察を依頼し、組織として子どもたちの SOS を見逃さない取り組みを実践する。
体育施設利用案内について質問。秘書大沢博之。条例で定められた内容と窓口での案内が異なっているがなぜか。
答え、障害学習部長。条例を理解していない職員説明により誤った案内となった。今後窓口案内マニュアルを作成する。
教育に関する事務について質問。清風会島田泰造。公立の夜間中学校についてどのように考えているのか。
答え、学校教育部長。市のニーズ等を踏まえ国や県の動向を注視していきたい。
質問。教職員はもとより児童生徒向けのゲートキーパーの研修実施を求める。
答え、学校教育部長。関係部局と連携を図りながら検討する。
質問。スーパーバイザーの位置づけを伺う。
答え、学校教育部長。スーパーバイザーを配置し、スクールソーシャルワーカーが関わる全ケースを把握した上で適切なアドバイスをしていく。
美術館の整備について質問。市として美術館をどう位置づけし整備する予定があるのか伺う。
答え、市長。長期的な検討の中で美術館建設に向けての糸口を見出していきたい。
放課後子ども教室について質問。清風会鈴木和美。今年度より文部科学省が放課後子ども教室に対する補助金を減額するが、事業の見直しなどの検討を行うのか。
答え、管理部長。現在子どもたちの放課後の居場所として定着していることから、引き続き事業を継続したいと考えている。なお、将来的な事業展開に関しては文部科学省の方針や他自治体の施策などを見極めながら、事業の実施内容の精査と充実に努めていく。これで一般質問を終わります。